皆様こんにちは。フォレスタの澤田香織です。
横山慎吾です。毎週金曜日午前10時、皆様いかがお過ごしでしょうか。
はい、ということで、
はい、
2週間ぶりに帰ってきました横山くんです。
はい、どうです。
わーい、パチパチパチパチパ
チ、ただいま帰りました。
どうですか、調子は。
はい、そうですね、体的にはほぼ、ほぼ、回復をいたしました、というのもですね、ちょっとあの気管支の方をちょっとすいませんやってしまいましてですね、あの咳がねちょっと止まんなかったので、少しこう咳でも飲んだりとか、風邪薬みたいなの飲んだりとかして、そしたらもう2日3日ぐらいでね、スーッとよくはなったんですけど、ちょうど名古屋公演に重なってしまいまして、本当にもう、名古屋の皆様本当に申し訳ございませんでした。
すいませんでした。
もう横山元気でございますので、ご安心くださいませ。
なんかね、声聞いた感じでも全然前よりいい声になってる。
いやいやいや、感じがそんなことはないです
けど、そんなことないですか。
戻ってきたみたいな感じですけどね、
いや、嬉しい限りですね、ということで、ね、私たちも含めお聞きの皆様も季節の変わり目ですのでね、
そうですね、
どうぞ体を大切にしていただければと思います。
はい、
ということで今回も参りましょう。2022年10月21日金曜日、ラジオでフォレスタ、略して
ラジフォレ。私たちコーラスグループフォレスタは、古き良き時代のさまざまな歌を大切に歌い継ぎ、聴く人の心に安らぎと生きる力をお届けすべく日々活動しております。
ラジオでフォレスタ、略してラジフォレの時間です。
はい、
ということでね、本日収録日10月19日なんですけれども、
はい、ということは、
はい、私たちはただいま広島市内にいるんですね。
そうですね、
あの本日はどこでしたっけ、
愛媛県の、
そうです、
そうですよ、
愛媛県、
はい、
松山市にてフォレストコンサートに出演してきたんですけれども、
はい、そうですね、
広島へ移動ということで、まず、
はい、
横山くん、今日のね、松山公演といえば、
はい、
ね、どんな感じだったか、
そうですね、
ちょっと聞きたいんですけども、
はい、
はい、
お聞きの皆様もご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、
はい、
愛媛県はですね、私の母の、実家がありまして、まあ第二のふるさとと申しますか、
そうですね、
とても親しみの多い土地柄なんですね、でやっぱり、本州からこの四国に入るときには必ず松山を通るの で、で松山にで通って、でそれここからまたちょっとあの西予市というちょっとあの南の方に下るんですけれども、とてもね、だからこうやっぱ経由地とはいえ、とてもこう馴染みのあるというか、あの道後温泉なんかもありますし、
有名ですね、
あとその頃は僕よく小学校の頃に行ってたんですけど、路面電車が好きで、あの街中を路面電車が走ってるじゃないですか、関東に路面電車ってないですよね、
あまりないですよね、
あまりこう見ないので、やっぱりそれがすごく好きだったりとか、結構思い出が松山市にも多くあってですね、で今日はありがたいことに、松山に住んでる親戚とか、あとその実家のに住んでるおばあちゃんも、来てくれましてですね、たくさんの差し入れを持ってきてくれて、
なんか大応援団が、
そうですね、まあ大応援団ってことでもないですけど、
いや 帰り、ね、見送りに来て、
ね、にも
10人ぐらいいませんでした。
いやそんなにいないです。それは盛りすぎです。
いやいや、なんか僕の感じだと10人ぐらい、いやいやいや、わーっと来た感じがあるんですけど。
はい、でも
いいですね、やっぱり
応援してもらえるっていう ね、ありがたい環境でしたね、うん、
とても温かい公演でしたよね。
はい、そうですね、はい、
3年ぶりということで、
はい、そうですね、
頑張ってきたんですけれども、
はい、またね、みんなで来れたらいいなと思います。
そうですね、はい、いやいいとこですね、はい、それでですね、
はい、
今日先ほども言いましたけど移動してきたっていうことなんですけど、そうですね、珍しくね、
うん、
船というかフェリーでの移動だったんですよね。
そうですね、びっくりしました、
うん、船って好きですか？酔ったりしません？
あんまり酔わないかも。
ないですか？
はい、酔います？澤田さん
結構ね、何ですか、重油、はい、油の匂い、
あ、
あれがこう混ざって、
はい、
揺れが一緒にあるともうだんだんやばくなってくる感じ、
はいはいはい、今回どうでした？
今回ね、船が動く前の方が揺れてませんでした？なんか
そうです ね、待ち時間の時の方が波揺れというか縦揺れというか、
そうそう、
はい、ありましたね。
でもちょっとなるべく広いとこへと思って竹内さんと一緒にね、竹内さんもちょっと弱いからね、う
ん、竹内さんもね、乗り物用意しますからね、
う
ん、
そうそう、
はい、だから
ちょっと広めの一番前の席に座ったんですけど、
うんうん、
船って前の方が揺れるんですね。
そうですね、おそらくね真ん中ぐらいが一番揺れないんですよ。
そう、はい、僕それ知らなくてね、めちゃめちゃ揺れてましたけど、でもねなんかちょっとなんかいい疲れというか睡魔も襲ってきたんで、
はいはいはいはい、
もうすぐ寝ました。
はい、それが一番いいと思います、
うん、結構ね、うん、80分ぐらいの旅で ね、 そうですね、長かったですよね、
うん、そうですそうです、うん、なんか僕思ってたこう船旅というか、
うん、
前、
うん、
どこだったっけな、九州の公園かなんかでも船乗りましたよね、
はいはいはいは
い、天
草市でしたっけ
ね、そこから乗った船が、うん、ちょっと甲板に出れたりとかしたじゃないですか、
はいはい、ありましたね。
ちょっとねああいうのをイメージしてたんですけど全然出れませんでしたね。
一切出れない、
一切出れない、はい、もうそこの場にいるしかないっていう、
高速ボートというかね、
そうそうそうそうだったので、なんかこうもうちょっと気分転換になるかなと思ったんですけど、うん、まあまあまあ乗ってる間に着くっていうね、う
ん
う
ん
う
ん、は
い、
あ、じゃあもうずっと起きてたんですか？
起きてました。あ、でも最後の方ちょっと寝たかな。でもそんなにこう船酔いをすることなく、発進してしまえばそんなに大きく揺れることはなかったかななんて思いましたね。はいはいはい。
でね、もう広島といえばね、やっぱり食べ物が、
はい、美味しいですよね。
今日はもう、
はい、
食べた後に今収録してる
んですけども、そうですね、お腹いっぱいです
何を今日は、は
い、そうですね、はい、やっぱり広島といえば、はい、広島風のお好み焼きですか。
そうですね、
美味しかった、
美味しかったですね。
いや今回、うん、ちょっとね普段行かないようなメンバーと行ったので、
う
ん、
そうですね、
まあ、詳しくはお話しいたしませんが、はい、想像してくださいね。
なんかもうすごいたくさんの種類、ね、
そういっぱい食べましたね、うん、
シェアして、
そうシェアして、ね、トータル 5,6 種類ぐらい食べました、
うん、そうです ね、
ね、
う
ん、でまた目の前で焼いてくれるところで目にも面白く、
うん
ね、
うんうん、
もちろん味でも美味しくて、
そうですね、
とっても良かったところですよ ね、うん、ね、連れてってくれたメンバーの人ありがとうございましたという感じです。
ありがとうございますって感じです ね、 ね、
本当に、
はいはい、いやこの感じで明日のね、
そうですね、
広島公演も
頑張って
行きましょう、はい、
はい
はい
はい、
ということでそれでは今回もリポートコーナーへと参りましょうか。
はい、
はい、
お題は、
はい、
今までに作った自分のベスト料理ということですけれども、うん、
はい、
今回はね、メンバーどんなメンバーがどんなベスト料理を作ったのか、
はい
ね、聞いてみたいと思います、
うん、
まずは竹内リポーターから、
はい、
それでは呼んでみましょう。せーの、
竹内さん。
はい、どうもお久しぶりです、竹内直樹です。本日はこの方、
吉田晴美です。
はい、晴美さん、どうもご無沙汰です。レポーターも僕ご無沙汰なんですよ。
いや、嬉しいです、はい、久しぶりに。
ありがとうございます、はい、今日のお題はですね、
はい、
何だったっけ、
あ、そうそう、
今まで自分が作った料理の中で一番の自信作、
はい、
これはもうぜひっていう一品。
新作か、
はい、
私結構最近自炊は頑張っておりまして、
は
い、でもそんなに凝った料理は作らないんですけど、
うん、
最近作ったので、
うん、
あ美味しかったなって思ったのは、
はい、
ブイヤベース、なんちゃってブイヤベースです。
ブイヤベース、しかもなんちゃって
なんちゃって
です。それは何なんでしょう。
オリーブオイルで玉ねぎを炒めて、
はい、
であのシーフードミックスを解凍したイカとかエビとかをバンって入れて、でトマトをたくさん入れて、
めっちゃヘルシーですね。
そうで、その後にですね、味のコクを出すためにあの塩辛を入れるんですよ。
塩辛、
そう、でそれがね、うん、すごく美味しくって、
はい、
あのまあたまたま見かけたレシピなんですけど、
うん、
こんなに簡単になんちゃってブイヤベースができるのかと。
なるほど、
感動しました。
わかりました、ありがとうございます。それブイヤベースってどこの国の料理でしたっけ。
どこなんだろう、フランス。ちょっと、
あ、そっちの方ですね。
そっちの方の言葉ですよね。
そうですね。
ちょっとあまり詳しくない
です。いえいえ、いいんです。ぜひじゃあ次はね、それにあの麺を入れて、
あ、そうですね、
食べてみてください。いろいろアレンジして。ありがとうございました。はい、また、バイバイ。
はい。ということで、
うん、
吉田晴美さんが答えてくれましたけれども、はい、なんちゃってブイヤベース、
なんか美味しそう
ですね。美味しそうですね。また意外な一品がコクを出すための塩辛、
塩辛、
いやちょっと興味ありますね。
ありますけど、横山くんエビダメですよね。
そうですね、あの海鮮がダメなのでね、そうなんですよ。ブイヤベース確かそうですね、フランスでした。確かに、うん、あのね、やっぱりね、海鮮っていうとね、ちょっと一歩こう気が引けるんですけど、うん、
ちなみに食べたことはあるんですか、ブイヤベースって。
ブイヤベース僕ないです、
ね、ないですよ、ダメですよね、はい、多分
ダメだと思います、
ね、
はい、魚介のね、まあ、それこそ美味しいんでしょうけれども、うん、
いや、
は
い、美味しいと思いますね。
そうですよね、結構よく食べます、ブイヤベースって、
うん、ブイヤベースかどうかは分からないけど、その海鮮もので出汁を取ったっていうのは好きですね。
あ、やっぱり、うん、美味しいですよね、絶対ね、そのお出汁系をね、
そう
しますからね、いいのがね、
う
ん、あ、いいですね。
いや、今度エビ抜きでなんか作ってみればいいんじゃないですか。
そうですね、エビ抜きの海鮮だったらいけると思います、ね、はいはい、ちょっとやってみようかな、ちょっとご教わってみます。
本当に美味しそう、
うん、美味しそうだったね、
なんかやってみよう。
いいですね、うん、さあ、はい、じゃあ続いて、
うん、
もう一人、三宅さんがレポートしてきてくれてますので、はい、読んでみましょうか。
はい、
きます、せーの、三宅さん。
はい、では続いて大野さんに質問していきたいと思います。
はい、
お願いします。
はい、
いい声で、ね、
はい、
登場してくれました。はい、はい、今まで自分で作って一番美味しかったお料理、
うん、自分で作って、
はい、教えてください。
うん、そうですね、僕はやっぱりね、お好み焼きは美味しいですね。はい、
お好み焼き、
はい、お好み焼きというとどういうのを思いますか。
豚肉に、
はい、はいはい、
キャベツと、
はいはい、
なんかこう
小麦粉と。あ、分かってませんね三宅さん。
すいません。
お好み焼きっていうのはやっぱりね、は
い、
焼きそば、そばが入んないとね。我々はもう広島、
そっちなんですね。
うん、広島風っていうと広島の方は怒るんですけど、
あ、風っていうと、まあ、
こっちが本物の沖縄じゃないや本物の広島のお好み焼き鮭と言って怒るぐらい、
はいはいはい、
僕はまあ隣のね、すぐ広島の隣の浜田市っていうとこなんで、お好み焼きというとやっぱりそばの入った広島焼きと言ってはいけない、は
い
は
い、
そっちのお好み焼きが好きなんで、作り方はね、すごくちょっと大変なんですけれども、
はい、
もう当然お好み焼きソースはね、うん、広島のオタフクを使ってですね。
あれ、オタフクソース広島のなんですね。
そうなんですよ、はい、
全然知らなかった、
っていうのを家で作って、
はい、
うん、食べてますね。
具材とかはお肉だけなんですか。
肉もあるし、今入れたい時は海鮮でもいいんですけども、はいはい、とにかくキャベツの量がもう大半を占めてるぐらいなので非常にヘルシーだし、はい、
うん、
粉物ってこうほら炭水化物多いみたいなイメージあるけど、ね、広島風はね割とヘルシーでね、ペロッといけちゃいますのでね。
で、麺が入っていて、
そうですね、で卵を最後にこう割って、
卵も、
はい、
そうなんです、
非常に美味しいです。
ちょっとお腹が減ってきました
、はい、ぜひやってみてください、はい、
やってみます。ありがとうございます。
はい、どうも、
はい、
はい、はい、ということで、
うん、
大野さんでした ね、なんとタイムリーな、
本当にタイムリーですね
びっくりしましたね聞いて ね、ちょうど今私たちも、はい、その広島風のお好み焼きを好み焼き、ね、食べてきた。美味しかったですね。
美味しかった。
本当に
ヘルシーというかもう重いですよね、
ボリューミーっていう感じ、ボリューミーって感じです。もう作るところからあの、うん、生地に入りきらないね、そうそうそう、もう言ってましたけどキャベツの量、うんうん、これどうやって処理するんだろうと思ったら、まあ、まあ、見事に
ね、縮まってね、
縮まって
ちょうどいい具合に、ね、
そうそう、ちょうどいい具合になる、少なすぎず多すぎずみたいな、あれはすごかったです ね、
なのにこうふわふわな感じ、
そう、ね、で麺もまたね、あのそうそうそう、パリッとしてるところと、うんうん、ね、そうじゃないところと、まあ、美味しかった、
ね、なんか独特の麺ですね、
あ
の
そうですね、うん、なんかあんまりそんなにこう、うん、焼きそばほどなんか太麺ではないし、なんか細麺っていうほど細麺でもない、う
ん、
う
ん、なんか変わった麺、ちゃんぽんに近いんじゃないですか、どっちかってい
う
か、
そうかもしれないですね、うん、どうですか麺好きとしては、やっぱり
あのあのね、美味しいです、
うん、美味しかったですか、
なんとも言えないなんか弾力というか、うんうん、
はいはいはい、はい、うん、食べてて面白かったですよね、
うん、すごい面白い、うん、いろいろな食感があって、
はい、うん、こんばん、大野さんも行ってるんですかね、どこか ね
いや本当にタイムリーでした、
タイムリーでしたということで、竹内さんは、はい、吉田晴美さんに聞いてきてくれて、うん、ブイヤベース、
はい、
そして三宅さんは大野さんに、うん、聞いてきてくれて、
はい、
広島風お好み焼きということでございましたけれども、はい、うん、さあ皆様これを聞いていかがだったでしょうか、はい、ね、またこういうところの、ね、感想とかも、ね、うん、いただけると嬉しいですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、
はい、ということで続きまして、
はい、
メールコーナーへと参りましょう、
はい、今回も、はい、たくさんのメールをいただきましてありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、その中から今日はこのメールを、はい、読ませていただきます、
はい、
ペンネーム宇多としさんからいただきましたメッセージです。澤田さん、竹内さん、スタッフの皆様、先週はペンネーム原弘の投稿文をお読みいただきありがとうございました。本人よりすぐ電話があり声を詰まらせておりました。本人はメールは短文しか打つことができなく、私が口述筆記をいたしました。本人の心情をそのまま代筆をいたしました。本人はいつも私のフォレスタに対するこの思いどうにかして届けたいと言っておりました。じゃあ投稿してみたらということで、投稿させていただきました。本当にありがとうございました。心から感謝いたします、というメールをいただきましたけれども、うん、
はい、
あの、うん、100歳の、
そうです、そうです、
ね、あの先週、ね、僕も聞きましたけれども、
はい、お休みした時
ですね、そう、お休みした時に、すごいなと思いました、
ね、
本当にあのフォレスターもさな、そうですけれども、
はい、
ご自身の人生を、ね、しっかりと、うん、過ごしていただきながら、またなお元気でいててくださる、
そうですね、
嬉しいですね、うん、そういう方にね、こうそういう方の心に響くっていうのはすごくありがたいですし、
ありがたいです、
ま、その言葉をね届けてくださった宇多としさんも本当にありがとうございます、
は
い、
本当に感謝です ね、
感謝です、
はい、確か、
はい、
明日の広島公演に来る、
はい、お
というふうに書いてあったような気がしたんですけども、
そうだったかもしれません、
はい、
さあということで
お会いできるかもしれないということで、
ね、そうですね、
はい、
すごく、しっかり見ていただいて、しっかり聞いていただければ、
はい、
もしかしたら届くかもしれません、
はい、そうですね、
会場が大きいとちょっと難しいかもしれませんけれども、ね、その心は、はい、ちゃんとこちらにも届いておりますので、
はい
はい、ぜひ広島公演楽しんでいただければと思います、
はい、
ね、宇多としさん、そして原弘さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。ということで皆様のご意見、ご感想、ご質問はこちらへ。
mori@foresta.net 綴りを申し上げます。mori@40sta.net もしくはフォレスタエンターテインメントホームページのラジオでフォレスタのページにフォームがありますので、そちらをご活用してください。
皆様のお声お待ちしております。それではここで一曲お聴きください。
はい、 最近のですねフォレスタコンサートより一曲を聴きいただきたいと思います、
はい、
僕この方の曲すごく好きなんですよ、うん、実はいろいろな楽曲がある中で、
うん、
すごく爽やかな曲もありながら、
うん、
ちょっと官能的な曲も歌う方じゃないですか、実は、え、誰のことなんだろうって思いだと思いますけども、はい、あ、井上陽水さんですね、
うんうんうん、
あのリバーサイドホテルとかっていうのがあったりとかね、はいはいはい、もう結構あの声の特徴的ですごく好きな、うんうんうんうん、そんな井上陽水さんの曲から1曲、
はい、
少年時代。ということで、うん、少年時代をお聞きいただきました、
はい、
いかがだったでしょうか。
いや僕も好きなんですよこの曲、はいはいはい、なんかあれですよねこの言葉とメロディーを聞いてると、うん、その風景が頭の中にこう蘇るというかね、う
ん、なんか景色というか心情感情とか
そうなんかファンタジーな感じしません、はい、なんか
そうです ね, ですね
現実というよりはちょっと空想、
うん、
なんかすごいふわっとした感じの、
うん、そうですね、うん、なんか絵本読んでるじゃないですけど
そういうイメージがありますね。 心地いいですね。
心地いいですね。ただあの一人で歌ってる分には心地いいじゃないですか、うん、それがねコーラスになるとこれ結構また、うん、あの聞いてくださってる皆様にはちょっと、うん、分からないかもしれない苦労なんていうのもありましてですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そう、うん、あのよく歌い回しっていうのがあるじゃないですか。その歌い回しが、うん、今回あのまあ、男性で歌ったんですけれども、はい、うん、男性それぞれあるんですよ ね、
そうですね、そうですね、うんうん、
それぞれのこう聞いた感じ、うん、井上陽水さんのあの楽曲だったりとか、うん、あと譜面に書かれてる音だったりとか、そこら辺をねこう合わせに行くのが結構大変だったりとかして、う
ん
う
ん、でもなんかこの今回のね、うん、あの演奏、はい、結構ねみんなピタッと揃った記憶があるんです
よね。記憶がありますね。それはあります。一応そういうその時の録音だったと思うので、
はい、
そうです
ね、はい、
ね、皆様いかがだったでしょうか。少年時代をお聞きいただきました。
はい。ということで、ね、今週もいろいろ、
はい、
はい、お話ししてきましたけれどもね。そうです
ね。またあの今週も、うん、あと来週もね、
はい、
あの演奏会なんかも立て込んでますから。
そうなんですよ。
ちょっと頑張っていかなきゃいけないです。はい、もうこれ以上あの体調僕崩せませんので頑張っていきます。
何気に今年の中で今月って一番多くないですか。
そうなんですよね。今月が多分一番10月が一番多いじゃないかな、うん、
ですよね。
はい、と思います、ね、皆様もね季節の変わり目、
はい、
お気をつけいただければと思います。
はい、ということで今回はこのあたりで、
またメンバーのいろいろな素顔もお届けいたします。このラジフォレ、皆様の日常の一部として寄り添っていけたらなと思います。
エンディングはこの曲、君の道を。また次回ラジオでフォレスタ、略して
ラジフォレ
でお会いしましょう。それでは次回も
お楽しみに。
愛しくて抱きしめて